今日は続いて黙示録五章から一緒に学んでみたいと思います。四章と五章の表題は御座にいます神と子羊、あるいはキリストの犠牲が世界史の転換となった、あるいはまたキリストは神のご計画を実現するものという表題をつけることができると思います。御書に出てくる非常に大切な言葉は巻物という言葉です。この巻物はアダムの堕落によって失われたこの地の所有権に対する証明書です。この法律的文章は証明書は将来において悪魔と悪人とを追い出し、この地が主イエス様の贖いの死を通して回復されたことを記しています。主イエス様は信者たちを悪魔の手から贖い出しただけではなくして、この地をも買い取られたのです。悪魔はこの地を自分のものとしたのです。したがって悪魔はこの世の神、あるいはこの世の君と聖書の中で呼ばれています。しかし主イエス様が十字架でこの世を贖い、その代価を支払われたのであります。この間も学びましたように、アダムはこの地を与えられ、この地を耕し、この地を治むべき人でした。この地は神の支配を明らかにする場所であるべきでした。しかしアダムの罪によってアダムは悪魔の奴隷となり、悪魔がこの地を支配するようになったのであります。そして主イエス様は悪魔からその支配権を奪い取るために来られたのであり、イエス様はご自身の尊い血潮によってこの世を贖われたのです。そしてイエス様は偉大な救い主であり、主イエス様だけがこの地の相続権を持つお方であります。巻物は神の御手の中に開かれております。これは神の世界支配を意味しています。巻物が神の御手にあるということは、預言者が与えていた神の御約束を神が成就される終わりの時が来たことを意味しています。主なる神はご自分の御座をこの地上に立てようとなさっています。悪魔の手の中にあるこの世を再び贖い出し、そして元の秩序の中に置こうとされているのです。主なる神の開かれた手の中にすべてが見えるように巻物が置かれているんです。主なる神はこの巻物を誰かに与えようとされています。主なる神は今行おうとされています。このために主なる神は誰かにご自分の計画を成就させようとしているのであります。しかし問題は、誰が封印を解くことができるかということです。誰が被造物を救い、そして解放することができるか、誰が本当に平和をもたらすことができるか、誰が神の永遠の計画を成就することができるか、ここにおいて答えるものは誰もいず、ただ 沈黙だけがありました。三つのことが明らかでした。第一番目に、天にも誰もおらず。二番目に、地上にもおらず。第三番目に、地の下にも誰もいなかったんです。三回、誰もいない、誰もいない、誰もいない、と書かれています。誰もふさわしい人がいないということは、誰もできる人がいないという意味です。これがヨハネがどうしていいかわからなくなったという理由であります。これは知識とか意思とかの問題ではなく、できるかできないかの問題です。現代人は今日の世界をどのようにすればこれを良くすることができるかということは知っております。しかし、誰もこれを本当に実現することができません。誰も自分を救うことはできず、誰も自分をより良くすることはできません。誰もこの世の中において平和と調和の国を作ることができません。ヨハネは説く人がいなかったので涙を流したのです。ヨハネはいかにすべきかがわからなくなって打ちのめされてしまったのです。この世はまたさらに悪魔の支配下に置かれなければならないのであろうか。被造物のうめきはまた続かなければならないのでしょうか。深い悲しみにヨハネは落ちたのです。ヨハネはこの世界に呪いが置かれていると思ったのです。多くの努力、多くの苦しみ、多くの涙にもかかわらず、この世は少しも良くはならない。この世は闘争と幸福、勝利と敗北、得ることと失うこと、抱くことと叱ること、生きることと死ぬことの意味のない循環のように思われたのです。多くのことが起こるけれど、同じことの繰り返しのように思われたのです。人は誰も不意の解く者はいないということを知って、このことを通して、主なる神に立ち返るべきです。真の救いは人間からではなく、神の救い主、すなわちキリストから与えられるものです。法と息子はまず本心に立ち返り、そして父の家へ帰ってきたんです。本当に覚えていただきたいんです。すなわち、悔い改めなしには、罪との断絶なしでは、聖霊を通して心の改心なしには誰も救われないということです。神の御手にある封印された巻物は第一番目に、神の絶対的な支配の印であり、第二番目に、ヨハネの恐るべき迷いを表しております。なぜならば、誰もふさわしいものが見つからなかったからです。しかし、第三番目に、神の手にある封印された巻物は、大いなる勝利者を指し示しています。黙示録の中においては、主に対していろいろな名前が与えられております。例えば、忠実なる証人、あるいは、アルファであり、オメガであるとか、主であり、全能者にして、死から蘇った最初のものであり、地の王であり、神の子であり、王の王、主の主であるという名前です。この書においては、この大いなる勝利者に対して三つの名前が与えられています。第一番目は、ユダ族の獅子。第二番目は、ダビデの根。 第3番目は報復られたと見える子羊です。ヨハネは泣いてはいけない、見なさい、彼は勝利を得たという声を聞いたのです。勝利はすでに獲得されたのです。これらの3つの名前について簡単に考えてみたいと思います。第1番目はユダ族の獅子という名前は、約束された救い主に与えられた名前であります。創世記4章9章の8節から10節までに次のように各所が記されています。ユダよ、兄弟たちはあなたをたたえ、あなたの手は敵のうなじの上にあり、あなたの父の子らはあなたを伏し拝む。ユダの獅子の子、我が子よ、あなたは獲物によって成長する。落ち獅子のように、また滅獅子のように、彼はうずくまり身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。杖には白が来て、国々のためは彼に従おうと書いてあります。この名前の中において、彼がこの地を解放するであろうことを約束されています。ユダは王の部族であります。イエスの母マリアもこの部族の出身であります。ダビデもまだユダ族の出身であります。ダビデは神の敵であるペリシテ人を打ち破りました。しかし、ここにおいでダビデよりも偉大な人のことが書かれています。すなわち主イエス様のことです。主イエス様はユダ族の獅子であり、主イエス様は悪魔を打ち破ったのであります。主イエス様は十字架で悪魔を打ち破り、悪魔からその力を奪い取るために死なれたのです。主イエス様の十字架の死は敗北のように見えますが、これは悪魔に対して永遠の勝利を得るためのものであったのであります。この最初2章中5節に、神はキリストにおいてすべての支配と権威の武装を解消して探し物とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられましたと書いてあります。主イエス様の犠牲の死は、創世記3章中5節の約束の成就でありました。創世記3章中5節をお読みいたします。私はお前と女との間に、またお前と子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕く、お前は彼のかかとに噛みつくとあります。サタンよ、救い主がお前の頭を踏み砕くであろう、そしてお前は彼のかかとに噛みつくであろうとあります。これは世界の最大の戦いでした。主イエス様はご自分の命を犠牲にされました。しかし、そのことによって世界と被造物とは救われたのです。ユダ族の獅子というのはイエス様の再臨を指し示すものであります。イエス様は王の王として再び来られます。黙示録19章の中国説に、 その